藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市民ギャラリー常設展示室で行われている船大工の道具、この展示企画の内容を中心にお話を伺っています。今日も郷土歴史家の黒川さんに伺っていきます。黒川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、1週目からしてですね、船大工の道具ということで、とっても貴重な、そしてちょっと面白い視点の企画展示が行われているなということでお話を伺ってきたんですけれども、実際にどんなものが展示されているのか、この企画展示、皆さんに見ていただける資料、どういったものが並んでいるのか、黒川さん、まず教えてください。
片瀬にお住まいだった鈴木善三さんという方、船大工さんだったんですけども、この方からいただいた船の模型ですね、それからご自身が船を作るのに使った道具一式ですね、それを寄付していただいてますので、それを皆さんに見ていただくように他の資料と合わせて展示しています。
ということは、もう職人さんが実際使っていた道具が並んでるんですね。
そうですね、一般の人はなかなか目にすることができない道具だと思います。
そうですよね。できた船は見ることはできても、なかなか道具まではっていったところもありますし、その船自体もとても貴重な、ね、ものになっておりますし、皆さんにとってその生活の一部、そして身近にある漁業、必要だった船を、ね、作った人ということなんですけれども、今鈴木善三さんというお名前もありましたが、船大工さんだったということで、この地元の船大工さんということだったんですよね。
そうです。片瀬に船中と船間と2つ船大工があったことが伝えられていて、その一つの船中という屋号の船大工さんですね。
最盛期というか、一番こう盛り上がっていたというか、盛んだった時期っていうのはいつぐらいなんでしょうか。
善三さんの記憶ですので、はい、ご自分が一番仕事をした時期だと思うんですけども、はい、戦争前、昭和初期のことが最盛期だということですね。お父さんの代から船大工ですので、お父様はご自分が修行されて、それで独立して船大工を片瀬で始めた方ですので、まあ、2代目ですね、善三さんは。
そうなんですね。はい、本当に貴重な道具を寄贈されて、で、私たちの目に触れることになった今回の企画展示なんですけれども、その鈴木善三さんのご協力をいただいてという形で、この企画展示実現できているんですが、その先ほどから出ている船大工さんって、実際どういったお仕事をされてきた職人さんなのか、黒川さん教えてください。
当然昔のことなので、木を削って作るわけですね。木造船っていうんですけど、いろんな種類の木を使い分けて切ったり削ったり貼り合わせて船の形にするっていうところで、他の木工技術者にはない技術も必要とされます。
木造船、今ご紹介ありましたように木で作っている船ということで、船も歴史がいろいろあると思うんですけれども、この木造船を作る上での特徴、大きな特徴、ポイントってどんなところ、黒川さんありますか。
木造でもですね、和船なんですね。で、和船っていうのは板をつなぎ合わせて作るものなので、その板と板をつなぐ技術が欠かせないんですね。で、そのつなぐ技術というのが、長い船釘というのを使って板同士を止めるんですけども、板の上に板を打ち付けるんじゃなくって、板と板を釘でつなぐということが特別な技術なんですね。それで、そのために使われた道具がツバの実とか、それからいろいろな種類のノコギリなんですね。木と木を隙間なくつなぎ合わせることが実は重要で、そうでないと水漏れがしてですね、船の中に水が入ってきてしまいますので、船釘を使ってどのように板と板をつないでいるのかなっていうところが技術なんですね。
そうですよね、はい、本当にその技術、やっぱ職人さんってすごいなって言ったところがですね、もう存分に盛り込まれているような、そんな木造船なんですけれども、今ご紹介していただきました船釘とか、それを打ち付ける道具っていうのも今回展示されてますか。
はい、基本的な道具ですので、はい、それはいろいろな種類があります、うん、同じような道具なんですけども、長さや大きさそれぞれ違っているし、それから刃が曲がっているのみとかありますので、よく見ていただくといいかなと思います。
本当にですね、びっくりするぐらいの道具の量、 同じような今お話があったように、これはじゃあ穴を開けるのかなとか、これじゃあ釘を打ちつけるのかなといった、本当に同じような感じなんだけれども、本当にちょっとずつ微妙に違うという道具が並んでますので、これもね見応えが皆さんありますからね、ぜひ見比べていただきながら想像を膨らましながらお楽しみいただきたいと思うんですけれども、今船大工さんのお仕事の話をしていただきましたけれども、片瀬2件あるとね先ほどお話ありました。で2件中の1件の鈴木さんからの寄贈ということだったんですけれども、ということはその職人さん船大工さんが必要だったということで、やっぱりこの藤沢には船がたくさん必要だったということになりますか。
片瀬は江戸時代からのですね運送業っていうかな、当時 の物流、今はトラックが担っているようなものを船が担ってましたから、そして幹線というとその大阪と江戸を結んでいる海線のルートになりますけども、片瀬港というのが江戸時代にあって、直接そのルートに乗っているわけではないですけども、枝分かれした線が入ってきているんですね。で沖で小型の船に積み替えたりしたものが片瀬の港に着いたり、それからさらに小さい船に乗せ替えて藤沢の中心地の方に境川を遡って物を届け、そして北部の農村地帯から麦とかそういったものが積み出されて、また船のルートに乗っていくといったような逆ルートでですね出ていくといったような、そういう物流があったんですね。片瀬の港はですね大きい船小さい船がしょっちゅう出入りしているような、そういう賑やかな場所だったんじゃないかなと思います。
大小の船が必要だったということで、確かに今のお話を聞いていると川ありますね。その物流イコール、船が主流だったという、そういった時代だったっていうことですか。
そうですね、明治時代になって鉄道が整備されたりとか陸上の運送がですね発達してくるまでは船がやっぱり主役だったと思いますよね。
漁船だったりとか船大工さんが作ってた船って大きなイメージがとってもあったんですけれども、確かに川を登るには行き来するには小さい船も必要だったり、そういって行き来をしている中ではやっぱり修理なども必要だったっていうこともやっぱり出てきますよね。
そうですね、船の数が多くなると、やはり維持管理とか修繕とかが必要になってくると思うんですよね。船が泊まる港ですので、そこにいる間に修理をしちゃおうとか、なくなった道具とか部品とかを調達するといったような、そういう需要があったんだと思いますね。だから片瀬に船大工が定着したんだと思うんですけども、
その話を聞いていると、その今の私たちの生活には見えない部分もやっぱりこういった道具を通して分かったり、黒川さんの話を聞いて時代の背景、そしてねその時の生活様子がですねすごくこうやっぱり見えてくるなといったところで、地元のことなのでぜひね皆さんこれをいい機会ということで足を運んでいただいて、船大工さんがどんな道具を使っていてどんなものを作っていたのか、そして黒川さんのようにねこういった話を知っている人にちょっとお話をする機会などもきっと皆さんありますので、ギャラリートークなどもねあるということなので、ぜひそういったいいタイミングがたくさんありますので足を運んでいただいて皆さんの、ね、地元を知っていただければと思います。さあ今日は物流が船が主体だったということでお話を伺ってきましたけれども、今回のこの企画展示他にどんな資料が並んでいるのかポイントを教えてください。
展示室の中に写真なんですけどね、片瀬の船主さんが自分が所有する船を新造する、新しく作り直す、そのために江戸の深川の船大工に分割代金を払ったという、そういう証文が展示してありまして、江戸時代の話なんですけどね、それはですね片瀬の船主さんなので、江戸時代になんで地元の船大工に頼まないで江戸の深川の船大工に発注してるのかなっていうと、やはり片瀬の船大工さんは漁師相手の漁船専門じゃなかったかなと思います。それで船の規模が大きくなるとやはり人数が多くないと材料も大きくなりますし、作れないんじゃなかったかなと思うんですよね。なので江戸の多分大きな船大工に注文したんじゃないかなと思います。これは漁船ではなくって品物を運ぶ輸送をするための船ですね。でその同じケースの中には船板に書かれたと思われる海鮮物を運搬する船のですね設計図が写真で展示してあります。簡単な図面で船大工さんというのは船を 作ることができたんですね。でも実際どういう計算をして船が出来上がるのかなっていうのはまだちょっとね不勉強で皆さんに説明することはできないんですけど、これがまあ設計図ですよっていうことですね。
そうなんですよ。これもぜひね皆さんに見ていただきたい資料になります。今黒川さんからも簡単でってあったんですけど、私が見てもすごく簡単なあの設計図になっているので、本当にこれから船ができてきたんだっていうね元図ぜひね見ていただきたいと思います。さあ黒川さん、今やっているこの企画展示船大工の道具、この後いつまで行われていきますか？
来年の4月の12日日曜日まで開催する予定です。
はい、もうやっぱり私たちにこう身近な海がテーマですしね、皆さんに分かりやすく展示をされていますので足を運んでいただきたいと思います。さあ今月はですね、船大工の道具といったことを中心に黒川さんにお話を伺っています。黒川さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。